ぎる難解で抽象的な事柄を試作して理論を説いた人ではなかった。彼は当時のキリスト教道徳をあまりにもあの世的だと批判し、この世における真理、善、道徳こそ大切だと強く唱えた。つまり、今生きている人間のための哲学を打ち出したのだった。ニーチェの名が今なお世界的に知られているのは、彼の洞察力が鋭いからである。急所をつくような鋭い視点、力強い正気、不屈の魂、高みを目指す意志が新しい名文句ともいえる短文で発せられるから、多くの人の耳と心に残るのである。その特徴は主に短い経句と談笑に発揮されている。本オーディオブックでは、それらの中から現代人のためになるものを選別して編纂した。ニーチェの哲学というか独特な思想は、カントやヘーゲルのように壮大な体系を目指してまとめ上げられたものではない。情熱的な文章で綴られた断片や談笑が多い。断片といえども、ニーチェの発想には魅力がある。例えば、人間の肉体は大きな理性であり、精神と呼ばれているものは小さな理性なのだ、などと述べているのだ。こういう大胆な発想には、確かに芸術的な魅力があると言わざるを得ないだろう。カントのような実直な哲学者ならば、自説の理由を述べて哲学の骨子とするのだが、ニーチェはその発想をそっけなくポンと置いたままなのだ。その点で哲学者であるよりは芸術家に近いと言えよう。昔からニーチェについての流言飛語や誤解は少なくない。ナチスの思想の土台となったニヒリズムの哲学を流布させた反ユダヤ主義だった等々。ニーチェの思想がヒトラーやナチズムの思想に影響を与えたというのは悪質なデマだ。ヒトラーとナチズムは自分たちの空虚さを埋めつつ虚勢を張るために様々な分野の既存の思想を勝手に曲解して取り入れることを恥じなかった。またニーチェの妹がナチズムに接近して手を貸し、ハンガリーのマルクス主義哲学者ルカーチがニーチェをナチズムの先駆けと主張したことで誤解が大きく広まったという経緯もある。ニーチェは反ユダヤ主義かといえばこれもそうではない。むしろ反宗教と言うべきだろう。ニーチェは宗教の何を嫌ったのか。おしなべて宗教というものが彼岸に、すなわち神とかあの世とか無限性に道徳の尺度を求める態度を押し付けようとするからだ。そうではなく、もっとこの世に生きている人間の道徳が必要だとニーチェは考えたのだ。よってニーチェの思想は性の哲学と呼ばれることになった。ニーチェはニヒリズムの哲学者ではない。むしろニヒリズムを批判したのがニーチェだった。ニヒリズムという用語は日本語では虚無主義と訳されていることが多い。ニヒルはラテン語で無という意味であり、絶対価値や真理などないという立場がニヒリズムだ。現代は価値の相対化によって絶対価値がないという状態だから、ニヒリズムの時代とも言える。しかし実際には、現代人の絶対価値は金銭と利潤である。人間はどこかに絶対価値を見出していないと不安で耐えられないのだ。19世紀までの西洋での絶対価値と真理は、キリスト教道徳だった。しかしニーチェは、キリスト教道徳はありもしない価値を信じ込ませる宗教だと解釈したのだ。その道徳は本物ではない。生きている人間のためではないと考えた。では、近代の金銭や利潤は現代の新しい絶対価値だろうか。ニーチェはこれを神の代替物としての価値だとした。つまり、ニヒリズムから逃げるための新しいニヒリズムだと批判したのである。我々は永遠の無の中を漂っているのではないだろうか。とニーチェは、ザラトゥストラは書く語り記で書いている。また意向をまとめた力への意志では、今の道徳への疑いが世界を席巻するようになるだろう